と岡崎瑞希のノープラン放送局、せーの、なんとかなるラジオ。
さて問題が
なんか違和感がありますね。
なんかあれ、なんか足りなく、あれあれこう聞いてる人が違和感こと言うと、岡崎瑞希のノーみたいなね。
まさかの、
まさか
隔月本当にそうなっちゃったの。
本当にね、
まあ、ある意味いいことですよね。お仕事があって
ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。
何何何、
私たちが仕事ないみたいな言い方やめてもらえますか。
そういうことではなくて、まずここの2人は必ずスケジュールを合わせるわけじゃないですか。別に藤本ちゃんに合わせて
ないわけじゃないですよ。
何を言ってもダメだ、ね、
まあまあまあまあ、というわけでお休みです。藤本ちゃんは今日はお休みです。
ごめんね、なんか肉っていうのいっぱいね、
いっぱいね。藤本ちゃん宛てのメールとかね、
すごくないですか。
今回本当に藤本さんしか書いてないメールとかありましたからね。読みませんけどいないから読みませんけど
ある意味ちょっとそういうコーナーができつつ、
ね、
藤本ちゃんがいたら読んでくださいメールがどんどん増えているっていうのは、そうそう
そ
う、
残念ながら読みませんけど、今日も読めません。読めませんじゃない、読めません。
そう、読めないんです。
なぜなら藤本ちゃんがいないから。
私たちだと読んだところでふーん、じゃあ次って感じになっちゃいますからね。そうなんですよ。でね、今回テーマメールめっちゃいただきました。
いただきました、ありがとうございます。
いっぱいいろんなことをやらなきゃいけないから、藤本ちゃんがいなくても、
そうそうそう、
なんかみんなの中でね、
大丈夫って
なんだろう。藤本ちゃんがいないとこの場、あの番組は
結構ね、滞りなく進むっていうね。
メールはすごいサクサクと紹介できるよ。そうそうそうそう、できるけども、うん、まあ、私たちだってどういう風に暴走するか分かんないから、まあ、
それはねちょっと分かんないですけど、
うん、やってみてからのお楽しみということで、今日も元気にこの2人で
2人で
やっていきます。
はい、
ということで、
ということで、
まあ2人でやるのもね、
はい、
いいかなと思ったんですよ。
いいかな、前やりましたよね、うんうんうん、1回ね、
はい、そしてなんかあの静かだねとかおとなしいねとかっていう風に、
ちょっと
なんか聞こえた、なんか聞こえた、
待ってる人がいるよ。
もうちょっと待って、これ段取りあるから、
あ、
もうちょっと待ってて、
忘れてない、
忘れてない、
あ、よかった、
大丈夫大丈夫、
そんなわけで ね、
はい、2人でやろうかなって思ってたんです。
そうなんですけど、うん、まあ、それも寂しいかなと思ってね、
うんうんうん、
はい、今回なんと、いや初めて
ね、今あの間違いなく女性の声じゃなかったよね。
なかったでしょ、
うん、でも藤本ちゃんの
でもなかったでしょ、
うん、
あら、やだやだやだ、どうすればいいの。
初めて男性ゲストです。
そうよね、
そうなんです。
しかもなんかさりげにいい声の方じゃない。
さりげにいい声さりげにいい声だったよ、
ね、褒められたと思う。
そんなわけで、お友達の、
はい、
前田利文くんです。
どうもー、まいちゅうこと、前田利文でーす。はい、
多分あの、こっちゃんの、あれとかに結構、まいちゅう、まいちゅうって、
まいちゅうって。
まいちゅうってなんでまいちゅうって言われてるの。
あ、そうなの、
出たこれ。
あれですよ、僕がピカチュウのように可愛いからですよ。
あ、ね、本当？
前田くん、中途半端だね、
じゃあ、ちょっと待って。ちょっと、それ、はしょりすぎ。はしょりすぎ。
前田くんって中途半端だね。
あのね、違うの。あの、養成所の頃に、あだ名付けゲームがあってね。それで、僕のモノマネが中途半端だったから、前田中途半端だねって。
そうなんだ！
ね、だからね。
前田くん本人が中途半端
なんだ。俺が中途半端なんじゃなくて、その時やったモノマネが中途半端だったんだよ。
ちなみに何のモノマネをやったんですか？
アントニオ猪木。あんなにお猪木が中途半端っておかしくない？でも中途半端だったんだよ、俺、あの時。
ぜひじゃあ今、リベンジで。
ね、でもね、うん、あ、フリーの声優さんなんですけど、紹介忘れてた。これ、
いろんなものが中途半端になってるよ。はい、大丈夫、大丈夫、大丈夫。
いろいろな、ナレーションとか、うん、アニメとか、ゲームとかいろいろやってる方なんですけど、
う
ん
う
ん、
はい、
うまいよね。
何が？
ま、モノマネ。
あ、モノマネが？
うん。アントニオ猪木は聞いたことないけど。
ね、あの時の猪木。
ね、ちょっとさ、あの、いらない、なんか、あの、ハードルっていうのを上げてない？
いや、ちょっと聞きたい。
何を何をすればいいの？
その、中途半端だった。
中途半端だった猪木だって、
まあ、中途半端な猪木なんてさ、やるもんじゃないし、覚えてないけど、やればいい？
うん。すごい無茶ぶりした。
やればいいの？ 元気ですか元気があれば何でもね、この後ね、何も続かなかったんだよ。
それ毎週だわ。全然なんか。
あのね、ちゃんとね、顎出してんだよ。ちゃんと顎出してんの。
見えない、ラジオ。
皆さんに見えないのが。
これラジオ向けじゃなかったんだよ。
あのね、うん、あれ、内海賢治さん、
おー、
僕の尊敬する内海賢治さん。
内海賢治さんがうまいです。
うまいですか。
うまいですって、おかしくない？
はい、どうぞ。
おい、あられー、あはははい、ガッチャン、それ食べちゃダメだ
よ。ほら、ちょっと似てない？
なんとなく出てきた。
うん、ちょっと今ドキドキしてうまくできなかったけど。
いつもよりちょっとレベル低かったけど。
あ、そうなのね、もっと上手いのね。
うん、もうほんまに弱いんだ俺。
ほんまに弱い
ん
だ。まあそんなね、あの、藤本ちゃんがいないから、
うん、
ちょっと、
まあ、初のちょっとインパクトのある男性を。
ねえ、男性来たことないの？
初めてです。
女の園へようこそ。
ああ。
女の園。
グレーゾーンって言えばいい？
今ちょっと流行りの、
うん、
今流行りの。
ちょっと使ってみた。違うよ、違うからね。ちょっとやだな。違うよ。
自分で言って自分でね。ね、誰もこっち否定しないから。
本当だ。
自分で言ったらもうね、肯定されていっちゃうからね。
もう黙っとこう。
いやいやいや、今日いっぱいメール来てるんで、ね、これからご紹介するんですけど、一緒に、
はい、
いろいろと、
はい。もうアーダコーダー言いますよ。
アーダコーダーお願いします。
は
い、
ちなみに、うん、今回のテーマが、
はい。
あえて嬉しかった人。
そう。確かね、ラビウサさんから、
ラビウサさんからいただいて。いる？あえて嬉しかった人。ごめんね。
いる。
水飲んでる。
いるいる。いるいる。
誰？
俺ね、特撮好きなの。
お
ー。でね、
うん、
仮面ライダーブラックやってた人がね、
おー。
ステーキ屋さんやってんのよ。
知らなかった。
倉田哲夫さんです
か？そうそう。あのね、ビリーザキッドって言ったけどね。
え？嘘？
うん、東洋町の。そこにね、友達とね、あれ、あん時、藤本ちゃんも行ったんじゃないかな。
あ、待って待って、まあ、なんで私といえば肉っていうことですからね。
うん。
そ
う
そう、特撮といえば私でしょ。
そうだよね。ごめんね。
あ、肉といえば藤本ちゃんだからしょうがないけど、
うん、で、そこのステーキに、
うん、
RX とはブラックっていう特別メニューもあって。
へ
ぇー、うん。でね、いる時といない時あるらしくて、うん、行ったらいなかったのよ、ちょうど。
ああ、
それでね、友達と、ああ、いなくて残念だね、って言ってたの、うん。そしたらさ、撮影から帰ってきたんだよ、彼が。
さっそうと。撮影の日だったんだ。
なんか撮影しないみたい。何の撮影かわんないけど。で、ちょうど仮面ライダーイヤーみたいなね。
うん、
確か2年ぐらい前なのね、
うん。
それでいろんなのが出るってやつで、もうほんとテンション上がっててさ、そのまんま、超かっこいい。
かっこいいよね、あの
人ね。かっこいい、あの人かっこいい。
今も変わらずな感じで。
いろんなお話をできて。
あ、いろん、でもね、常連さんとね、いっぱい話でね、あんまり俺たちみたいなね、もう初見さんはあんま相手しなかったんだけど、でもね、俺たちの食ってんのがその RX っていうのだと気づいたらね、
うん、
俺にキングストーンのエネルギーをくれたの。
へ
ぇー。握手して。
その時の藤本ちゃんも肉に夢中とか。
もう肉に夢中だね。
藤本ちゃんね、RX あんまり
知らないから、うん、多分ね、その時代じゃないよね。
平成ライダーの子たちだから。子たちって
人だけ
ど。子たち。子だから。
わかる。そうなんだよ。
へ
ぇー。ちょっと嬉しかったね。
そう嬉しいね、や
っ
ぱ、うん。
かっこよかった。
嬉しかった人ですよね。
山崎先生は？
私ね、いっぱいいるのよ。いっぱいすぎて、
うん、
とっさには出てこないんだけど。
じゃあ私言おうか。
うん、
優しいのか優しくないのか分かんないね。
分かんないでしょ。
うん、私ね、うん、大泉洋さんと仕事を一緒したことが
あって、あの噂の
したことがあって、
はい。
超好きだったの。あ、過去形になっちゃってる。うん、超好きなの。うん、水曜どうでしょうが大好きで、うん、ちょうど水曜どうでしょうが、DVD で発売され始めたぐらいな。時で、なんか世の中的に今ほど盛り上がってなかった。
大泉さんって誰？みたいな。
パパパパパフィーぐらいの。パパパパ。なんかジブリに出る前かな。
おい、パパパパパフィーをちょっと拾えよ。
パパパパパパフィーも見てたけど、
うん、
ちゃんと見てたよ。
いいの？
うん、2階に住んでた住人として出てきた時でしょ。
そこまで詳しいとは知らなかった。
で、ちょうど大泉洋さんがその主役の、うん、アニメの映画だったんですけど、うん、主役をやってて、うん、で私はまだガヤというかね、うん、その他大勢みたいな感じで言ってたんだけど、いやーまさかね現場で一緒になると思わなくて、
それはでも
交番表見た時にびっくりして、
理想の出会い方だよね。
まあね、でも話しかけられはしないよね。
あ、
いや、その時にもし、うん、私水曜どうでしょう大好きでって言ったら、おーってぐらい、まだ水曜どうでしょうが浸透してなかった。
あ、なるほど。
だ言うべきだったな
って言うべきだったね
思ったんだけど、
本人も嬉しかったと思うよ
ねえ、うん、あの筧さん、
うん
うん、
もう一緒に撮ったんですけど、
へえ、
筧さんもかっこよかった。
普通役者の方って別だもんね。
別、
あ、そうなんだ。
別だけど、うん、でも すごいなと思ったのは、
うん、
あの何センスの問題があるじゃない、うん、当てる時とか、うん、あのそれこそ力みの息とか、
うん、
全然台本に書いてないアドリブ的なところって絵を見て判断するじゃないですか、はいはい、そういうのがすごく上手だったの最初から、
すごいね、
だからすごいなと思って、やっぱセンスとかあるんだなと思って。
まあでもね、舞台役者の方でしょ、うんうんうんうん、基本的にね、舞台の方っていうのはもう自然と身についてるかもしれないです ね、
は難しそうだったけど、やっぱそういう動きは上手だった。初めてだったんだと思うけど、アフレコは。
じゃあいい出会いだったね。
ねえ、話しかけられなかったのが未だ悔やまれるわけですよ。
でもまたどっかで会えるかもしれない。
はい。
なんで
頑張ります。
なんで今息を飲んじゃったの。
いや、だいぶ高い。
前に出そう、前に。
高い人だった
そうだね、もうすごい売れちゃったもんね。
そう。
いやいやいや、どうなっていくか分か
る。一人に絞れたかな。
いろいろ考えたんですけど、
はい、
私漫画家なんですけど、どちらかというと。
あえて言ったけど、はい。
どちらかというと子供の頃から児童書とか文学物が大好きで大好きで大好きで、自分の人生というか自分を作ってる格というのはどちらかというと児童文学なんですよ。で、デビューした時にもう私会いたい人リストっていうのがあったんですけど、大体デビュー前にお会いできちゃうっていう、なんか不思議なご縁があったんです。好きな作家さんとかも全員そういう感じでお会いできたりとかして、で、その中の一人に、佐藤悟さんっていう方がいらっしゃって、この人の誰も知らない小さな国っていう、コロボックルのお話を書いてる方がいらっしゃって。
誰も知らない、
言えなかったね。
うん、そう、言えなかったし、ちょっとよくわかんなかった、俺も。
そう、これね、後で検索してください。佐藤悟さんっていう方で、誰も知らない小さな国っていう、講談社の青い鳥文庫っていうところから出てるんですけども、ひょっとしたら、ここしばらくのジブリの作品とかの解説をされてるんですよ。
解説？
私だからもしかしてジブリと今度近々関係するんじゃないのかなって思っちゃう。
でもありそうですよね。
そうそうそう、ちょっとね、トトロとか、あと、千と千尋の神隠しとか、あと、なんだっけな、ナルニアじゃない方。
ナルニアじゃない方？
ゲド戦記。今、児童文学系の流れで言っちゃってる。ごめんなさいね。うん、とかのあれとかでも、ちょっと関わってる感じなところがあるので、うん、
はい、
その人の、お話の中の世界設定が、全部その方がモデルなんじゃないかっていうようなところに住んでらっしゃって、家族関係とかに、周りのお家の雰囲気とかも、うんうんうん、もうなんか、物語の世界に入ってっちゃったような感じで、
うんうんうん、
ものすごく本当にデビューしたばっかりの頃なんですけど、
は
あ、遊びにいらっしゃいって向こうから言ってくださって、
すごい、
お家に行かせていただきました。で、その後なんですけど、たまたまその次の日にお会いした、またまあ、小説家の方なんで、
はい、
よく考えたらそう、ね、接点がないってわけじゃなかったんだけど、うん、その先生と佐藤悟先生と一緒にお仕事をしたことがあった人で、すっごいその後もどんどんいろんな人とつながってたんです。
なんかありますよね、
つながりのね、なんか好きな人とか、なんかこう食ってあったシンパシーがあったりとかする人っていうのは、うん、なんか魂が似てる、類は類を呼ぶってよく言うけど、うん、っていうような出会いをよくしましたね。
そうね、点と点がどんどんつながってくんだね。
そうなの、線になるわけです
ね。いいな
っていうようなことをありました。
あ、その会いたい人リストは埋まって、もう
そう、あとね、残念ながら、手塚治虫さんとか、石森章太郎さんとか、藤子 F 不二雄さんとか。
これから会う人ね。
まあ、ある意味ね。
ある意味、これからお会いできるかもしれない方々
ですね。そう、関係者の方にはすっごいお会いできてるんですよ。弟さんであったりとか、プロダクションにいらっしゃる方とかっていうのは今どんどん繋がってるんですけど。はいはいはい、まあ、
これから先って
こと。そう。もうちょっと早くデビューできてればなっていうような状態だったんですけど。
すごいな、私、会いたい人リスト作っとこうかな。
今から。会いたいリスト。それって何？すごい先の話のこと言ってるの？
そう。
びっくりした。
あとはじゃあ、ジョニー・デップぐらいかな、私の中では。
藤本ちゃんも多分そう。 あの人はレベルか。ジョニーデップと共演するために声優になった
んですからね。ああ、なんか気持ちはわかるよ。なんか気持ちわかるよ。
はい、
うん。ということで、私たちの会いたい人。
ちょっと長くなっちゃったな。
うん、はい。っていうのを、会えて嬉しかった人っていうのをやったんですけど、はい、リスナーの皆さんからも。
いっぱいいただいてるんで、
は
い。
ご紹介しましょう。
あ、じゃあその、あの、この、
ラビューサさん。
はい、お題を出してくれた方。ラビューサさんからです。うん、で、テーマについてです。うん、さて、小沢誠二さん、
うん、が、あの、会いたかった人の答え、
会いたかった人っていう答えだったんですけど、
どういうことかっていうのは、この後にっていうことで。
はい。ラビューサが初めて会った有名人が小沢誠二さんだったからです、はい。そして初めてオーディションを受けて受かったからです。
なんかすごいよね。世界の小沢誠二さんですよ。
に選ばれたっていうことですか。
でしょ？
すごいな。ラビューサの住む町の近くで小沢さんが総監督をしている音楽フェスティバルが開催されています。とある年に児童合唱団が必要となったが、練習期間が3ヶ月しかないため合唱を指導している先生が素人を使うことを無理と判断したため、自分が指導している2つの児童合唱団の中でオーディションを行ったんです。初め話を聞いた時に、うん、無理受かるはずがないからと諦めようとしました。うん、ラビューサは見事合格し、3ヶ月の練習を経て50人の仲間たちと2曲歌いました。終演後、私たちの楽屋に小沢誠二さんがいらして、全員と写真を撮り握手をしてくれました。今思っても諦めずオーディションを受けてよかったなと思います。
やっぱりなんか会いたいとかやりたいとかっていう気持ちはつなげて行動に出さなきゃいけないっていうあれですね。
そうだよね。
びっくりした。
どうしたの、スイッチ入ったよ。
なんかスイッチ入ったよ。そうだよな。だ、ね、いやだってさ、受けなきゃ受からないわけですよ。
そう
だからしも買わなきゃ当たんないんだよ。
そうそうそう、当たんないわけだから。
一応買ったらどうするみたいなのはね、そうそうそう、言ってるだけじゃダメなのよ。
買うだけ買ってみればいいわけ
ね。買えばいいのよってことですもんね。
そういう話じゃなかったけどね、これはね。
違ったね。違ったけどね。まあとりあえずね。
ね
え、
でもいいね。
なんか他もいっぱい来てるんで、ちょっと紹介しないとですよ。
サクサクっといきますか。
好きなのどうぞ。
好きなの言っちゃいますか。いろいろあるんだよね。
どうぞ。
どれにしようかな。ガサガサ。なんかみんな長いな。
本当リアルに今ガサガサしてるの面白いね。
はい。人間計算機さんです。ありがとうございます。こっちは岡崎先生なるラジは。
なるラジは。
肉姫様もいらっしゃいましたらなるラジは。
いないです。
いないんですよ、残念ながらね。
なるラジは。肉。なるラジは。
代わりに言ってくれました。
みんな同じリアクションになる。藤本ちゃん、不思議ですね。さて、今回のテーマを、今回のテーマ、あえて嬉しかった人ですが、
はい、
学生の頃、
はい、
よくコンサートのバイトスタッフをしていました。
おー。
いろんなアーティストの方の会場警備をやっていましたが、
はい、
その中でも、ディナーショーのスタッフをすることがあって、
はい、
その主役が、なんと松田聖子さんでした。
おー。
ディナーショーなので、距離はほぼゼロ距離。
え、こんな近くで
ってことでしょ。
マジで
毛穴が見えるぐらいの距離でした。
どんな近くで毛穴、
ね、
ちょっと聖子ちゃんに毛穴なんてないよ。
なるほど。
あの年にして、体型の維持、オーラ、すべて圧倒されました。やっぱりトップアイドルと言われる人は圧巻でした。今 CM で見てても、やっぱり、聖子ちゃんだもんね。
もう絶対いい匂いするもん。そうだよ、もう。そうに違いない。
やりましたよ、聖子ちゃんカット。あれ？
ああ
、ちょっと時代が。ちょっと時代が。
あ、時代バレたよ、今。ごめんね、共感できない部分。
でも、すごいいいな。ありがとうございます。
ありがとうございます。
結構いろんな人に会ってますね、皆さんね。
本当だね。
みんなすごいな。
いいな。でも、ディナーショーってなんかお腹空いちゃいそうだよね。
え、ディナーショーってさ、食べながら見るの？
違う。
食べてから見るの？
お客さんは、
食べんの？
食べ、
どれどれ？
食べながらだと思う。
食べながら見ていいの？
そう。
だ、しかも警備員だから、食べられやしないんだよ。
あ、そう、警備員はね、警備の方は多分こう、みんなが急にバーっとね、変な振る舞いをしないように見てるわけですから。
へー、なるほどね。じゃあ次。
はい。
これは、あって言った。あきらさんですね。
おー、
はい。岡崎先生、山川さん、今回もいますよね。藤本さん。スタッフの皆さん、なるラジは、
なるラジは、
はい、代わりに言ってくれてます。
はい。
さて、今回のテーマ、あえて嬉しかった有名人ですが、うん、それは声優の神谷明さんです。
おー、
すごい。高校生の卒業生を送る会で、一昨年は、パイレーツ。
だっちゅうのですね。
ああ。昨年は T.I.M.
お笑いの
など、当時ボキャテンで人気者だったお笑い芸人を中心にありましたね。学校とは別会場で卒業生が前の良い場所で見られる仕組みでした。
すごいね。
しかし僕の時は学校の体育館で声優さんの講義となりました。
講義なんだ、しかも。
ね、 僕の通っていた高校は工業高校で。
なるほど、なるほど。
クラスメイト、かっこヤンキー多め。
おー、そうだね。
今までとは全然違う内容で不満がちでしたが、うん、地元のアニメラジオに投稿して、クラスメイトからもオタクとして見られていた僕にとっては夢のような出来事です。
うんうん、そうだね。
卒業生を送る会当日、クラスメイトがオタクと分かってか、お前一番前でいいぜ、と、背の順を無視して、一番前に座らせました、
うん。
内容はなぜ声優の仕事を選んだか、これから卒業する皆さんへという感じでした、うん、最初に赤ちゃんから老人まで演じる神谷さんの技は全員から拍手喝采でした。
赤ちゃんまで
目の前で、
いいね、
生ですごいな。その後生徒会と神谷さんが記念撮影するという情報を聞きつけ、応接室へ行き必死に頼み込んで記念写真を一緒に撮らせてくれることになりました。そして握手も、神谷さんの手は温かく柔らかい手でした。ダブルアキラですね。
うん、ああ、なるほどね。
アキラさんだからか。うんうんうん、なるほど。
冷たいぞ、
冷たいぞ。もうちょっとあるでしょ。
それから1、2年後、ある女性漫画家と、これまた人気男性声優の初めての公開録音に行き、生でお二人に会えたのも、会えて嬉しかった有名人で、補足されてます。補足。
なんかでも、ついでのように
書かれてますね。これも書いとかなきゃみたいな感じになってますけど。ねえねえねえねえ。大丈夫ですか。
あ、そう。
神谷さん、すごい神谷さん。
すごいパワフルな方ですね。
来なかったよ。うちの高校の卒業式とか全然有名人とか来なかったよ。
こういうの誰もんなの？
普通、普通じゃない。
普通じゃないよ。
普通じゃない？
うん、そう。
あ、どっち？
ない方。
ノーの方。
ない、ノーの方です。
え、あったの？こっちゃん。
ないないない。
ないでしょ？
だって大学とかならまだわかる。
私は地方組だからさ、
うん。
田舎だし、うん、そうはなさそうだけど、都会はありそうじゃん。
いや、だって高校なんてすごいたくさんあるんだよ。すごい数。それが全員このことやってたら。
都会だから、学校
多いんだから。そうそうそう。都会だから、ちょっと行ってくるわ。で、なんか、ちょっとだって、何泊とかしなくてもいいでしょ？
いやー、でも。
関係ないの？そんな関係ないの？
普通は、もう生徒会と、その、在校生が何かをするっていうものであり。
成人式は、
そう、成人式ならわかる
でしょ？
あ、これ、都立とか私立とかでも違うのかな？
ああ、そういうこと。でも、工業高校って。
工業高校
工業高校って、
すごいね。
私立の工業高校なんてねえか。
あんのかな、わかんないけど。
ね、すごい。
普通はやらない。まずだって芸人もないし。なんかさ、大学のそれこそ学園祭とかだった
ら
ね。
う
ん、
そうそうそう。だから予算を決めて、ね、生徒たちが運営してっていうのならわかるんですけど。
俺パイレーツがいいな、じゃあ。
だっちゅうの？
うん、あの、前世紀のね。
ああ、今じゃないってこと、
ね、いや、今でもいいけどさ、もちろん。
いやー、ありがとうございます。
高校
でかー。
まだまだ。
まだまだありますか？まだまだもう一枚ぐらいありますか？
すごいね、ほんとに。
誰だ？あ、ありがとうございます。こっちは岡崎先生、藤本さん、なるラジは。
なるラジは。
テーマメール。
やってくれました。
テーマメール初挑戦の一休です。
あ、一休さん。
今まで会えて見れて共演して一番嬉しかった、こんなとこで噛んじゃった。嬉しかった人というお題はかなり悩みました。
ですよね。
悩んだ末。うん、声優の山川琴美さんを挙げさせていただきます。
はい、
あれなんか山川琴美のリアクション、
どうしたのこれ、
どういうリアクション、
ちょっと今用意して
やったー
これ何、後でなんか景品送ったりするの
わかんない、なんか私もうっかり引いちゃった山川さんに会ったことももちろん嬉しかったのですが、
はい、
どちらかというと、
はい、
山川琴美さんに会ったことでナルラジとデチコトラジオに出会えたことをとても嬉しく思っています。こっちゃんが先なんだ。
へ
え、ね
え、あ、まあそうですよ。今見て思いましたけど、そうですよ。ナルラジとデチコトラジオは、
そうだよね、
私が生まれた後にやってる番組ですよ。
そうですね。
いや、多分そういう意味じゃない。そういう意味じゃないから。
そういう意味じゃない。
うん、
番組からじゃなくて、こっちゃんを知って、こっちゃんがやってる番組を聞き始めたっていうことをとても嬉しく思っています。ということで、この二つの番組は、今の自分の生活にかなり影響を与えてくれました。まあ、こんなところまで書いちゃって。
じゃあ俺もちゃんとしよう、今日。ちゃんとする。
今から
今から。自分は週に10本以上ネットラジオを聞いていますが、
すご
っ。ね、どんなに忙しくても配信日に聞くラジオはナルラジとデチコトラジオ。
ランダムなのに？ランダムって言い方おかしい
か。あとは某ミゾラジでいいのかな？
ミゾラジ
だけです、はい、ということで、毎回必ず投稿するラジオはナルラジとデチコトラジオ。
ミゾラジには投稿していないっていうこと、ね、
いいの？それは言っちゃっていいの？
担当して言ったってことですね。
言っちゃっていいのかな、はい、というわけで、自分とナルラジを引き合わせてくれた山川琴美さんをあえて一番嬉しかった人にあげさせていただきます。こっちは本当にありがとう。それではまた。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
なんか。へー。
へー。 まさか自分の名前が出てくるとは思わないわけですよ。いやで
も
ね、な
んかどっかにもこちゃんもう一人挙げてた人もいたような気がするけどね。
まあね、まあまあ言いづらいよね。まあまあまあまあ言いづらいよね。まあ書けば読んでもらえるかなとかそういうところなんですか。そういう
こと
な
んだ。まあでも俺も本当はこっちゃんに会えたことって言おうと思ったけど、うん、さっきの仮面ライダーにしたからね。
本当にそうだね。
まあでも仮面ライダーはすごい。
うん。本当だよこっちゃん。
はい。
もうちょっと
どうリアクションしていいのかちょっと私もちょっと分かんなかった。
みんなが会いたいもん。あ、よかった。嬉しかった人、こんなにあるんだよ、こんなにあるんだよ。
すごいいっぱいあるんだけど。枚数があるよ。
で、皆さんの思いが強くて。
思いが強くてね。
なんか2枚とか3枚とか
なんだよね。どうしよう。
割愛をうまくできないみたいなね。
そう、なんか、本当にいっぱいあるね。
そうでしょ、しようかな。ねえ、みんなすごいいろんな人に会ってるみたいですよ。
まあ、一番上にあるの行こうかな。こんだけ悩んどいてね。
うん。
岡崎先生、こっちゃん、藤本ちゃん、改め、肉姫様、なるらじは。うん。
なるらじは。
あ、ネオチムシャさんです。
はい、ありがとうございます。
今回のテーマが、あったり共演して、感動した人とのことで、うん、私がお会いしたので一番感動したのはもちろん、こっちゃんです。
おー
と言いたいところですが、そういうことじゃねえよと言われて終わるのも尺なので、言わねえよ
言わないよ
改めて私があったもしくは共演して感動したのは1996年頃に水戸黄門の黄門様を演じていた佐野浅夫さんです。
ほー、
小中学生の頃劇団に所属していた関係で、
そうでしたね、
京都の対
渦政、
あ、渦政
もういいよ、タイ、タイでいいよ。
うずまさんにある、東映京都撮影所の方でお世話になっていたことがありまして。
なるほどね。
そうだよね、京都の方ってね。方たたたた。その時に、江戸の用心棒の高橋秀樹さん、遠山の源さんの松方弘樹さん、暴れん坊将軍の松平健さん、といった、当時の名だたる時代劇俳優の方々と、ワンシーン程度ではありますが、何度か共演させていただき、わずかながらお話もしていただいたのですが、その中でも印象に残ったのが黄門様でした。黄門様を相手に簡単なセリフを言うだけの10秒ほどのシーンで初めてお会いし、ってことはね、おちさんは、水戸黄門に出ていたということでよろしいですか？
そうだね。
すげえ！その撮影中、撮影開始の立ち位置が黄門様のすぐそばだったため、簡単な演技指導や黄門様の子役時代、
子役があったんだ。
子役時代の話をしていただいたり、撮影終了時に衣装の懐から飴を取り出し、私に手渡してくれたことがとても印象に残っています。という話を同じ劇団に所属していた妹と話していると、うん、妹から、あ、私も飴もらったとか聞いた時から、
姉妹でやってたのもすごいね。
すごい。姉妹って。
あ、ごめん。兄弟、兄弟。
テレビで黄門さんも水戸黄門を見るたびに、あの場面でも懐には飴が入ってる。と、ちょっとだけ変わった見方をするようになりました。
なるよ、そりゃ。
ね、今はもう劇団を辞めてしまったので、あんな経験は二度とできないんだろうなと思うと少し寂しくも感じます。
すごーい、
水戸黄門に出てたんだ、ねおちさん。
高橋秀樹さん、松方弘樹さん、松平健さん。
すごいな、
水戸黄門。水戸黄門にアメちゃんもらえないよ。
そうだよ。
すごいな、これはびっくりだ。
ありがとうございます。う
ん、でもいろんな方にきっと会ってたんでしょうね。ねその中でも、佐野浅夫さん。
やっぱアメちゃんくれたからかな。
あ、まあ、子供だからね。物にね、弱いからね、なんて。
多分
向こうだいぶ違う違うって言ってるかもしれないけどね。
ありがとうございます。
みんなすごいな。
みんなすごいな。他は
他は
他はってあさっていいのか。
まだあるよ。いっぱいあるよ。誰にしようかな。この人もいっぱい来てるね。この人もあれだな。みんなちょっといっぱい書きすぎて。
また選ぶところから始まるからね。
そうだね。ちょっと待ってね。この辺、この辺も、サクッと。
はい。
行っちゃおうかな。サクッと行くって言いながら。
こう悩んでる時間がね。
もったいないよね。
もったいないね。
はい。この辺かな、はい、ナルラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今回のテーマ、あえて嬉しかった人っていうことでくれたのは、浅葉さんですね。
浅葉さん。
はい。東京に住んでたって有名人なんて滅多に会えるもんじゃないよと思っていたのですが、
はい、
よくよく考えると結構合ってます。ドラゴン、中日ドラゴンズの山本昌、うん、知ってる？私ちょっと野球がわからない。
食いついちゃった。
F1 ドライバーのジョニー・ハーバード、
うん、
イタリアサッカー界のスーパー、ごめんね、みんなリアクション薄くて。
いや、てか、この、まあ、うん、
ね、イタリアサッカー界のスーパースター、アレッサンドロ・デル・ピエロ。
名前は知ってる
ね。ね、朝倉みなみ42歳の日高のり子さん。
へ、
言っていいのか、言っていいのか。姫様こと橋野恵美さん、ブログの女王の真鍋香織さんなどなど、数えきると、数えるとキリがないのですが、あえて一番嬉しかった有名人を選ぶと、井上あずみさんです。
お
ー。これは知ってますよ。
知ってますよ。
私、おはこの歌ですよ。井上あずみさんとお会いしたのは、今から20年前、
はい。
高校時代に僕がバイトをしていたスーパーに営業に来てくれました。
へ
ー。そうか。僕は店員の特権を最大限に活かし、写真を撮影させていただいたり、お話をさせていただいたりすることができました。と、ここまでなら一番に選ぶ決定的な要素はないのですが、今回のテーマを聞いた後に判明したある事実で、この時の思い出が一気にあえて一番あえて一番嬉しかった有名人に決まることができました、
はい、
その事実というのは、うん、井上あずみさんは僕と同じ2月10日生まれだったんですっていうことで、え、うん、それだけ、
いや素晴らしいことじゃないですか。
今まで2月10日生まれの有名人ということを見たことがなく、
ああ、なるほど。
市川由衣さんでいいのかな、
うん、
女優さんが2月10日生まれだと知って一気にファンになった程度でした。
うん、
そんな中、先日の2月10日の誕生日になんとなく自分と同じ誕生日の方を検索していた時に、井上あずみさんが同じ誕生日と知り、今まで以上にファンになってしまいました。皆さんは自分と同じ誕生日の有名人をご存知ですか？それでは失礼します。テーマを変えようとしてまでいるようなあれですが。
すごい。
いや、でも、この多分ね、私たちがスラーっと読んだ方の有名人の方たちも相当知ってる人は食いつくよね。
うん。あの、よくさ、そのさ、うん、あの、中日ドラゴンズの山本昌さんとかさ、
う
ん、
そう、F1 ドライバーとかもね。
F1 ドライバーとかさ、帽子とか被ってないのにさ、よくわかるみたいな。
ユニフォーム着てたかもよ、野球選手は。
あ、なるほどね。うん、サッカー界のスーパースターとかもさ、
うん、
別にユニフォーム、
そう、
あの、サッカーボール蹴ってたわけでもない。
いや、蹴ってるよ、普段から。ここまですごい選手は普段から蹴ってるから。
だったらわかる、
うん、わかると思う。
いや、なんでわかるのかなと思
って。F1 ドライバーは車乗ってんのかな、
乗ってた
よ。よく見つけたね。
よく見つけた、
ね。姫様、あの、ピンクの衣装を着てたのかな。
あ、なるほど。
王冠つけてた
のかな。なるほどね、そういうことね。
マラメ香りは羨ましいなぁ。これは普通に羨ましいなぁ。
いやー、でも結構会う、東京だとやっぱり普段しれっと会いますよね。
しれっと会いますね。
でも
案外
私人に言われるまで分かんないこと
があって、私すぐ見つけちゃうの。
すごいな。
そして誰にも言わないの。
なんで？
で、通り過ぎた後で今のさって、ちょっと言ってよって、
ちょっと優越感みたいな感じで。私だってあのフジテレビのあのお台場とかに行っても、うん、今の人は誰々だよって言われても、え、そうだったみたいな感じで。
いや、まさかね、道端でねすれ違うとかあんま思わないから。
うん、
ね
え、びっくりとかします
よね。いや、すごい皆さん、
なんかあの振られてますけど、それいいんですか？
あ、なんだっけ、
同じ誕生日の有名人をご存知ですか？
私シュワちゃんぐらいしか知らない。アーノルド・シュワルツネッカーさんぐらい。あ、あとあれだ、
あ、
声優さん。
あ、大きいくくりできたね。
大きいくくりできちゃった。今 ね、名前がね、バーンって抜けちゃったんで、後で調べます。
はい。
一人いました、
そういえば。俺、わかんない。
あ、
意外にいないんだよね。
私ね、うん、勝又
国和さん、
国和さんと、うん、ゆうすけ
サンタマリア
さんと、
結構すごいじゃない。
椎名ヘキルさん。
ほー。
っていうのをね、調べました。調べたっていうか、偶然見つけて、あー、
あの、なんかの朝の番組でね、そうそう、今日のお誕生日みたいなんでね。
あるあるあるある。
よく見ますけど。
そう。
あれ、みんなあんま気にしないんだ。私すごい気にして見ちゃってたんだよね。
いや、私ね、私はそれこそ7月30日なんですけど、
はい。
いそうでいないの。なんかその、うーんと昔のエジソン系とかね、なんかそういう人だったらいるんですけど、本当に今のあれで言うと、アーノルド・シュワルツネッカーさんと、
まあ、探せばね、
そう、
今のエジソン系っていうのはエジソンが含まれてるから。
堀内健雄さんが確か、
4
月31日だ。
そうだそうだ。エジソンも同じ誕生日
ってことですか？いや、エジソン系の人。
あれ、偉人系ね。あ、びっくりした。エジソン系って他にエジソンいたっけなと思って。
なんとかエジソンだよ。なんとかエジソン。こっちのエジソンじゃなくて、こっちのエジソンみたいな感じ
が。なんかの、そう、偉人の偉い人シリーズでバーっと世界のあれを出した。あの中の誰かがいたなって思って。
あ、バッハとかね。
そうそうそうそう。
あー、なるほど。
って言いましたぐらいだったんで、
なるほど、
うん、急いでいないですよ、
うん
うん、ありがとうございます。
いっぱいね、まだいっぱいあるんですけど、ちょっとね、うん、この辺で、
もうこの辺で、
いっぱい本当ありがとうございます。どうします、
これ読みますか、
これ読みますか、
読んじゃいますか
っていうのをさ、ここで言うなって話してるいや、すごいね、素敵なあのメールをいただいたんですよ。
そう
なんかでも、
読んでいいのかどうか、
うちらのこの流れでね、
そうそう、
読んでいいのかなってちょっと思ったんですけど、うん、ちょっと嬉しいから読んじゃいますね。
読みましょうね。
はい、ナルラジファミリーの皆様、こんにちは。
こんにちは。
前回の放送で自分の扱われ方がよーくわかったビビンブです。
いや、もう前からわかってたでしょ。
変なお使うことしました。いつも通りですよね。
いや、ほんと、うん、最高だよビビンブ
味方が増えたよ、ビビンブさん。さて、今回のテーマはこれまでに会えて嬉しかった人ですが、うん、自分はやはり新しい命、子供ではないでしょうか。
やーい、
と言っても、まだ子供が生まれたわけではないので、会えたっていう意味が合うのかはわかりませんが、うん、やはり我が子という新しい命にもう一度出会えることが分かった時の自分の中での嬉しさは言葉で表現するのは難しいものでした。
うん、
ね、もう一度という言葉を使ったのには理由があります、うん、それは以前も妻が妊娠したのですが、その時は2週目で切迫流産という残念なことになってしまい、実感する間もなく我が子がいなくなってしまいました、うん、我が子を失った悲しさ、そしてこの手で何もできなかった悔しさがありましたが、何よりせっかく芽生えた命が消えてしまったという現実を受け入れることができませんでした。それから1ヶ月は毎週酒を飲んでは知人に愚痴をこぼしというへこんだ日々が続きましたが、皆様からの励ましと温かい言葉により、くよくよと悔やんでいてはビビコかっこ仮
なんて名前にしたの
が浮かばれないな、ということで妻と手を取り合ってお互い励まし合い、もう一度ビビコに出会えることができましたなんでビビコ、
そう、なんでビビコなの
なんでビビコなのかな。そんな妻が先日体内の子供のエコー映像を持って帰ってきてくれました、うん、すっかり大きくなっており、頭や手足もはっきりと分かり、たまに足をベーンって投げ出して、蹴り出してみたりして、日に日に子供が生まれるんだな、会えるんだな、と実感しています、うんうんうん。今はまだ安定期というわけではないので安心してはいませんが、精一杯サポートして、今度の公開録音の時には、子供の写真をお三方に叩きつけようと思っています。予定日はまだまだですが、実際、直接お目にかかれる日を待ち遠しく思いながら、これからもナルラジに投稿する活力にしていきたいと思います。前回放送でこっちゃんが追いつくまで待ってなさいとおっしゃってましたが、すみません。足を止めることはできないので、このまま差を広げさせていただきますね。くしょ。なんかキャラじゃない真面目なメールですいません。来月からは肉姫をいじり倒す感じでいきますので、よろしくお願いします。
と言っていましたけどね。
なんとビビンブさん、
うん、
ちょっと、行き過ぎじゃないですか？こんな差つけられちゃった
りね。え、だってね、もうすでに生まれてるところもいれば、
あ、そうですね。ね、
キュウドヨシさんとこみたいな子供ができましたってね、前回のあれとかでもありますし。
すごい！
うちのリスナーさん、どんどん先に行っちゃうのよ。
ちょっと待って。
いいね。
パーソナリティこんななのに。
そう。まだ婚活言うてんのに。
婚活何年目みたいなぐらい言ってんのに。
この番組始まった当初から言ってるんで。
ね、いや、でもおめでとうございます。
いや、ほんとね。子供はね、ちょっとなかなか。
ちょっとなんかさ、うちらのこのさ、ぐっちゃんぐっちゃんな感じでこのメールをね、どうやっても行き着かなかったわけですよ。
そう。
持っていけなかったから。
何回か差し込んで読んでみようかなと思ったけど、
トライしようと思ったんだけど、この流れでちょっとこれはと思ってね。
でもちょっと最後に締めさせていただきましたが、
はい、おめでとうございます。ま
あ、お母さんじゃないよね。あの、奥様と。
なんでビビコなのかっていう。うん、女の子なの？違うでしょ？なんでビビコなの？
あ、でもなんかよく言われるけど、奥様とかって、うん、自分が生まれる子供瞬間に分かるって言いますよね。あ、今日今度は娘だなとか息子だなとかっていうようなものがあるって言うから、もしかしてビビコちゃんだったのかな。
なのかもね、
うん、これビビオだったらどうするんだっていう、
ね、まあまあそしたらね
ビビコでね。いい話なんだけど、ビビコはどうなんだろうと思いましたが、
ね、公開録音の時にはぜひね、写真を叩きつけられたいと思います。
ああ、お返ししてやる。
ちくしょう。負けないぞ。
ありがとうございます。はい、
ということで、
はい、
うん、次回テーマは全然決まってないんですけど。
そう、ちょっとビビンブさんのあれでね、いろいろとこう、気持ちがふわーってなっちゃったんで。
どうしましょうかね。
何も考えてないよ、次回テーマ。
なん
かね、メールとかでもいろいろいただいてたんですけど、う
ん、なんか、行きます？一言メールとか引きます？
ちょっと軽く引いてみる？
ちょっと引いて
みますか。ガサガサ。あるよ。すっごい頭が。
すごいいっぱいあるんだよね。
すごいね。
そうなんです。困った時の一言メール。
なるほどね。
そうなの。
はーい。
お
日月りおさん。
うん。
学生の頃よく食べていた料理。 よく利用していたお店。
めっちゃ話変わったね。
これはな、次週のテーマにどうなの？あ、この間、プチ同窓会で通っていた大学の近くに全国から集まったのですが、うん、よく行っていた店がもうほとんどなくなってるんですよ。
わかる。
当時は、味プラスボリュームが重要で、一玉でも二玉でも三玉でも値段が同じうどん屋さん。
すげえ
な。の、かき揚げうどん三玉プラス火薬ご飯、ご飯のおかわりが2回できる定食屋さんのチキンカツ定食などをよく食べてました。
これ次回テーマ
にするには
ちょっとね、
今急に
お腹が空いた、う
ん、お腹鳴っちゃったよこれ読んだら。
ちなみによく食べてた、
ある
あるの、行きつけの店。
ああ、専門の頃ね、牛丼太郎行ってた。
牛丼太郎、初めて聞
いた。あの、もう今は超お店減ってんだけど、
一応あるんだ、うん、あるんだ。
通称牛太ね。
牛太、
うん、
なるほど。
私学校帰りに天太郎っていうところで、
天太郎、
天太郎っていうお店の名前だったんだけど、うん、そこで揚げたい焼きを食べてた。
揚げたい焼き、
超美味しいの、揚げたい
焼きをね、
あの小倉のね、つぶつぶ小倉のたい焼きを揚げてくれるんだけど、うん、あんこの入ってないカリカリな尻尾のとこが超美味しいの。
ああ、それはちょっと美味しいかも。
そこは
なんか浅草のまんじゅうを揚げたやつも美味しいって言うもんね。
うん、あれは大好きだった。
私学生の頃って、学生のね、高校がね、うん、いわゆる田舎のど真ん中にあって、うん、周りにお店がなかったのよ。なので、本当にもうちょっとした、こう、え？誰か。はい何？
あ、藤本ちゃんが今
来たね。
出まいりまして、
ちょうどいいテーマのというか、ちょうどいい話のところに、ね、
学生の頃よく食べていた料理は何ですか？
肉です。
あ料理になってないじゃん。
え？
そんなわけで、
はい、
藤本ちゃん、藤本ちゃんがやってまいりました。
なんだ、無事に間に合ったのね。
間に合ったようですね。
でももうすごい今、ゼハゼハ。
ゼハゼハしてる。
本当だ。
喋れる？
ねえ、私はとにかくなかったんで。
なかったですか？
うん、食べれる
食べれるじゃない。喋れるだよ。
喋れるって言ったんだよ。食べれる、
どんなラジオだよ。ガチャってやってくるっておかしくない？
いやもう、オープンですから、うちの番組はね。
そんなわけで、藤本ちゃんご到着です。
はい、ということで、この後は、まだあれみたい。
もうフラフラしてるけど。
ちょっとブレイクタイムを入れつつ、はい。どうぞ、ご紹介を。
改めまして、藤本さんです。
この後は4人でお届けします。はい、ということで、
はい、
なんかこの4人、
初めてなんじゃ、あ、初めてじゃないか。
ゲストさんがいらっしゃってるときは、
まあ、ゲストさんいらっしゃってます。
そうそう。で、こういう感じで。
久しぶりですね、うん、4人はね。
わーわー言っちゃうけど、ちゃんと自分で入っていかないと、
うん、
取
り残されるよ。
喋る隙が。
喋る隙なくなる。
もらえない。
頑張って、まいち
ゅう。いや、本当に2人すごいね。
なんで？
ペラペラ喋って。
だって、うん、今褒められたの？
いや、褒めた。
褒めた？
うん。
あ、入ってきて。
だって俺もう黙ってていいんじゃんと思った。
なんで、突っ込んでっていう感じなんですけど。
入ってきてくんないと。
そう。
いや、これが女子会。
うん、マジで？
これが女子会だよ。
女子会怖え
そうなるよね。
怖い。
次から次へとね。
これが女子会ですよ。
なるほどね。
ちなみになんですけど、さっきテーマをどうしようかって言ってるところで、ちょっとね、ドドッと藤本ちゃん登場で、ごっちゃってなりましたけど、もうせっかくだったら、久しぶりに弾いた一言メール、一言ネタ、すんごい溜まってるんですよ。
そうなんです。ありがとうございます。
これ、で、しかもなんか逆算すると、半年前に一言特集やってるんで、
そうそうようなので
半年ぶりに一言メール
、
一言ネタ、
はい、
大募集で、
大募集で、
一気にやっちゃいましょう。
一気に？
そう。だって、
絶対なくならないけどね。一言ネタとか か1枚しか読まないんでしょ、どうせ。
そう。いやいやいや、そんな、今までだって1枚ってことはなかったもん。
さすがにない。で、これはガチバトルなんで。
バトルだって。
同じ、そうそう、ね、何回も何回も、あれの、同じ人のメールが読まれる可能性もあるっていうことなんで。
選べないんでね、こっちから。
そう、出したもん勝ち。
はい。
出したもん勝ちだけど、ちゃんと内容は考えてね。なんかすごい、さっき見たんだけど、すごい適当なのもあんの。
ね、本当に、本当に怒ってるからちゃんとしてね。ダメだよ、みんな。ちゃんとして。
送ってきてもらってるメールにダメ出ししますからね。
ね、この女子会がドロドロしちゃうから、頼むよ。
はい、そんなわけで、ね、ということで次回はね、
うん、一言ネタメールいっぱい送ってください、うん、もう何でも OK ですけどね、スルーするのもあればすごい長くなるのもあるのでね、
そうそうそう
何でも OK じゃないじゃん
何でも OK とか
言っといて、言っといて、
なんか適当なのとか送ってきてって、ね、
お前ら空気読めって言ってんだよこの女子会の人たちが空気読めって言ってる怖いよ
そうね、そんな感じでね。
はい、
次回はお願いします。それがテーマとなっております。
テーマです。
はい、そして、
普通歌もいっぱい来てたのでね。
もういっぱい来てるんだけどね、読む時間ないよね。でも、これ、気になるこれを読んでいいですか？
読んで。
はい、ラジオネーム、藤原貴明さんからいただきました。
藤原さん。
ありがとうございます。岡崎先生、こっちゃん、藤本さん、なるラジは。
なるラジは。なるラジは。
まいちゅう、なるラジは。
なるラジは。
はい。まず、ご報告を。
おい、待ってましたよ。
あれですよ。藤原さんって、ずっとね毎月ね、うん、恋の進展をね送ってきてくれてる
そう
えマジで
そうなの
ちょっと気になる人がいますから
クリスマス
そう
クリスマスからちょっと少しずつこう前進している話をね送ってきてくれ
るふざけんな羨ましい何その楽しそうなやつ
はい、まずご報告今年のバレンタインは合計4個でした、
うん、4個
内訳は、お客さんから一つ、うんね、会社の先輩から一つ、カッコギリ、
まあそうね。
会社の女の子から手作りのチョコ&クッキー、カッコこれもギリ。そしてもう一つは、例の女の子からでした。
はぁ何それ羨ましい、
月始めにまず、その子のお誕生日があったので、自分的にはここでかなり気合を入れました。
はい、
お店を予約して、サプライズのバースデーケーキを出してもらうようにお願いして、プレゼントも普段あげるようなちょっとした小物と、別に本命のティーカップを用意。
あ、ちょっといいやつ。
さらに、メガネ&スーツ萌えな彼女の趣味に合わせて、スーツ類を新調。
本気
すごい平日の仕事帰りに会うことになったので、普段スーツを着て会社に行かない私は、仕事終わった後に、スーツに着替える徹底ぶり。
おいスーツで仕事すりゃいいんじゃないの
そうだよ
ダメなの
フェイク。
なんか女子高生がちょっとさ、私服に着替えるみたいな。
逆じゃない逆、後で制服着るパターンじゃん、これ。
サプライズ好きの彼女はこれには非常に喜んでくれていました。だよね。この日は帰りも車で送っていったのですが、誕生日お祝いしてもらって嬉しい気持ちを満喫してもらおうと、はっきりとした告白はせずに起きました。
なるほどね。
君は僕の天使だよ的なセリフを言ったような気もしますが、まあまあ許容範囲ということ
で。許容範囲か！
いやいやいや、もうこれはっきり言ってるようなもんですよ。
いや、でもここまでされてさ、好意を持ってないと思わないわけがない。
ないよね。
わかんない。超鈍感かもしんないよ。
ここまで。
いや、女の子に女子会的に言わせてもらうとそれは嘘です。
ちょっともうじゃあズバッと言った方がいいみたいな。
はい、そして次はちょっと訳あって二人で秋葉原にお出かけすることになったのですが、うん、これがなんと、前回の配信日の翌日でした。この日は平日でしたが、二人とも休みを取って昼から会えるということで、よし今日こそと気合を入れていたのですが、うん、お店を見たり、食事したり、カラオケはしごしたりしているうちに、はしご夕方に、手作りのケーキはいただいたのですが、
うん、え、
バレンタインってこと、
うん、ってことじゃないのかな、ね
手作りのケーキをいただいたんですが、彼女は夕方から別の用事があるということでお別れに、それに9日に、9日にバレンタインをもらうということは、 その日にね、バレンタインのね、チョコケーキをもらったということは、14日には会えないか、会うつもりがないかだよなと、この日はしょんぼりしながら家に帰りました。
なるほど。
2月中旬は私の会社でインフルエンザが流行してしまって、私自身も発症の危機に見舞われたので、誘うのも自粛していたのですが、どうやら同僚からの感染は防げたようで、また近々食事に誘う予定です。今度こそ、そしてその先のホワイトデーには、また気合の入れたプレゼントで、彼女のハートを射止めてみたいと、射止めたいと思っています。そこで、というわけではないのですが、ホワイトデーにお返しをもらった思い出とか、嬉しかったことなど、よろしかったらお聞かせください。それではまた来月も報告メールします！
いいね
ー、あーときめくわ。
ナウですもん、ナウはすげー。
人のときめきでも聞かないと潤わないです
よ。
あ、ほんとだ、なんか湿度上がってきた。
テンション上がっちゃうよね。
すごーい。いやー、少しずつ少しずつなんか前進してる感じがしますけど。
いやでもね、だってカラオケとか、こういうのって、うん、その、興味とか好意がない人と二人では行けませんよ、うん、基本的に。
まず二人で食事とか行かないよね。
ねー。
ね、
うん。なので、ちょっと気合、そろそろ
もう、いやいいんじゃない、
彼女の方も、どっちなの、どっちなのって思ってる感じはしますよね。
いやまあ、彼女っていうか、女性からしたらね。
女性からしたら、もう早く言えって感じなの、これって。どうなの？
あのね、人によるんじゃない？私、こういうやりとり、ほんと嫌いだから。
ちょっと、ちょっと台無しすぎる。
ちょっと藤原さん、メモしといてね、いろんな女性がいるよ。
いろんなタイプがいるから。
そう。
私こういうね、どっちなのどっちなのって言ってる時間がもうほんともったいなくって。
これが楽しいんじゃないの、
う
ん、
そう。
みんなどういうの、
どっちなのかな、どうなんだろう、私のこと好きだよね、間違いないよね。あ、でも、私の方からもちょっとリアクションしようかなって言ってるね、この萌えっていう。
それがイライラしてる。どっち丸×どっち、早く言ってくれるから、ほんと時間ないからさ、みたいな。無駄な時間とかちょっと。
ね、ちょっと行き急ぎすぎ。行き急ぎすぎだから。もうちょっと楽しんで。
だってすごいだよ。出会って、その、なんていうの、ここまでの、そういうの全部なしにして、出会って、付き合うぐらいの勢いなんだって。
マジで？
が一番理想的。
何、出会った瞬間、腕取って俺の女になれとか言われた
い
の。
ああ、いいね。
いいのかよ、
だってわかんないんだよ、相手のことが。
そういう、おいおい
食事行ったりとか、映画見て、泣きポイントとか笑いポイントが一緒なのかなとか、いろいろ見たいわけじゃない。
お、だって付き合ってからでも見れるっす
よ。ああ、まあね。
まあ、お互いがもう彼氏彼女ですってなってから、じっくりして、やっぱりダメじゃない別れよ。
だってさ、付き合ってみないと分かんなくない？
まあ、そうなんだけど。
これさ、私を落とそうとしてっからそういうさ、紳士ぶってっけどさ、って。なあるかもしんないじゃん。付き合ったらもしかしたらちょっとさ、なんかさ、あれっていうとこ出てきたり
する。まあね、プレゼントが減ったりね。
そうそう。
そういうのはちょっと寂しくなっちゃうもんね。
釣った魚に餌をやらない人だったりするかもしれないじゃない。そしたらもうさ、そのさ、
幻覚いらないってこと？
そう。
離れはいらないってこと？
釣られてる子、餌をもらってる期間いらねえよ。
じゃあもう、結婚の前に同棲はしないってことだ。
ああ、なんか、ちょっと、また話が違うけど。
あ、違うの、そういうもん
ね。結婚する前は同棲したい。
じゃないと、お互いのね、生活のね、あれがね。
あ、じゃあもう
すぐ。あのね、山川家特殊らしいから、いろんな人とね、過ごしてみないとね、山川家の特殊さがね、よくわかんないんだよね。
どういうことだろう。
じゃあ、まずは、付き合ってみろよということだね。
そう。
なるほどね。じゃあ、街で
これ
じゃ、
私には、
あったらさ、急に腕持って、俺と付き合えって言えば、
嫌です。
難しいな
ぁ。これ難しいな。マジだよって言われてもね。
いつ言われたらいいの？
難しいよね。
私の機嫌のいい時にして
。あ、ほんと？
ほんと難しい。
いや、だから私は特殊だから、
うん、
この、あーっていう時期をね、あんまり楽しまない人なんだけど、人のは楽しいよね。
どういうことだ？
まあ自分にないしね。
ないし
ね。
なるほどね。え、ちなみに男性的な目線からどうですか？
いや、こういう気持ち超あるよ。
ねえ。
どっちが？
男性の方ですか？そのいろいろね、記念日的なものとかさ、大事にしようっていうね、この気持ちわかるんだけど、一緒に過ごせてていいね、ほんと。相性これ、ちょっとした自慢話でしょ、これ。ああ、もうほんと楽しそうだな。誰だ、これ。
藤原貴明さん。
この野郎。
いや、毎月ね、少しずつの進展メールをね。
てか、それだけ毎月頑張ってるっていう報告を今、こちらにね。
だって毎月報告することがあるってことだからね。
ねえ。私たちないよ。
一月って長いよ。
私たち、あれ、 目閉じて開けたりしたんですけどね。
ちょっとさ、
もう行き過ぎすぎだよ。
瞬間的に行き過ぎだよ。
ぐらい、あんま変わり映えのない日々を
確かにね。
逆に時間無駄にしてそうですね。
もう、猫と寝たとかね、もうそんなことばっかりだからね。ね、
でも確かに、うん、この人さ、でもさ、うん、なんかまあまあ、まあ、こっちゃんはわかんないかもしれないけど、うん、その、女の子の方にしてみたらさ、うん、ちょっと絶対これ気があるってわかるじゃん。
わかる。
で、分かった状態で、でも次を一緒に二人で出かけるってことは絶対気あるよね。
そうだね。
どういうことか、嫌いじゃないはず。
私だったら、あの、付き合う気ない人とはここまで一緒に
しないしない。うん、だから、ただ、あともう一つ、これはあの、岡崎系的に言うとね、うん、あの、嫌いじゃないけど、で、こういう感覚楽しいけど、まだそこまでのこの、ライクとラブの境目にいる可能性はあるんですよ、彼女が。
二人で食事してんの、
そう、
ライブとライブ。誰か友達とか連れてくればいいじゃん。
ええー、
じゃあ、二人きりで出かけるのもおかしくない？
ライクとラブで、だからあの、さっき言った、あの、見極めの時期に入ってる、この人と私は付き合っていいのかな、どうかなって迷ってる可能性とかもあるっていうことよ。
これってさ、手つないだりはしてんのかな？それもないのかな？
それは、
だってさ、カラオケはしごしてんだよ。
そう、だからまあ、あの、二人きりの空間に、しかも密室なわけじゃないですか。
カラオケとかね。
ね、うん、その中に二人で入れるっていうことは、
私は嫌いではないはずなんです。言ったら OK だと思うけど。
ね、だってお店を見たりって絶対、この服似合う超可愛いとか言ってんでしょ、これ。羨ましいな
ぁ。秋葉原だよ。
秋葉原で？嘘？秋葉原で？あ、このフィギュアいいね。可愛いねみたいな。
燃えるみたいな。
わかる。それもいい。
いやもう
だって趣味が合う人がいいよね。
まあ、確かに大事だよね。
うん、
いやまあこうやってね少しずつこう、うん、お互いのことを知っていって、まあ私にはないですけど、お互いのことを知っていく期間ですね。そう
そう、仮にダメだったとしても悔いはないと思いますよ。
うん、あもうね全部、うん、いや全部出し切ればね。
ここまでサプライズされたことない私。
本当だよ。
本当だよ。ちょっとされてみたいよね。
ありがとうございます。ちょっと時間的に1枚しか紹介できなかった。で久しぶりなね、あれもいろいろあったので、ぜひまた、ね、あの、これに懲りずに送ってほしいな。
ありがとうございます。
ねということで
ね、
ちょっとゲストないがしろになってますけど。
いや、大丈夫だよ。楽しい楽しい。
何その微妙な顔、うん。
女子会に参加できて楽しい。
いや、男性がね、来たことないからね。うん、この雰囲気は女子ならではなのかなってちょっとね、
うん、
思ったな。
あなるほどね。
毎中なら入ってこれるかなって思った。
うん。うん、大丈夫。こういうの大好き。
グレーゾーンだから。
グレーゾーン。うん、
あれグレーゾーンキャラだったんだ。
いや、違うよ。本当は違うよ。本当は違うよ。
ちなみに、あの、毎中的にはこれから皆さん、どこでこの毎中の声を聞けるとか、そういうのは、秘密？
あ、そうなんですよ。あのね、なんていうのこういうの。大人の事情
大人の事
情を含まれてるのも多数あるんですけど、
うん、
あの、大人の事情もないやつがね、
うんうん、
あの、
いくつか
声優の、
うん、
あしろめぐちゃんと、新藤良平くんがやってる、
はい、
おっとっとっていうラジオありまして、
おっとっと、
はい、そこに僕、ちょいちょい行ってるんですね。
私も前に行ったこと。
そうなんですね。
あれ、藤本ちゃんも？
いや、
ない。
おっとっとになってからは。
おっとっとはない
から。おっとっとになってからは。
おっとっとになってから
はない。おっとっとの前はある、
ね。3月のね、更新で終わっちゃうのね、ラジオ。
そうなの？
そうなの？
これ多分、3月の更新だよね。
3月いつかなこれ更新。
あ、でもね、さっきね、ディレクターさんが確認してたけど、
多分
あの大丈夫で、この番組聞いてからでも送れるって。
でもしね、もしよかったらあの OTTOTTO おっとっと
を
あのググって、それでなんか聞いてもらえたらなと。
で、
それ聞いてもらったらあの最後の収録には間に合うような内容になってるんで、もしよかったらメールを送ってほしい。
見て、このうちのリスナーの
子が。そうだ、あのね。
あ、まあ、すごいよ。
すごいよ。ナルラジいいよ、これ。
すごいね、リスナーですげえ優秀なんだよ。
すごいでしょ、うん、
本当に送ってくれるよ、うん、彼らは。
しかもね、すごい長文でいいと思う。でもたまには短い読みやすいのもいいです。
見たこともあるから大丈夫、
うん。そんな感じだよね。
そうそうそう。
本当、このメールの量はすごいなと思ったの。いや、うん、なんか変な意味じゃないからね。やだな。
なんか自分で変な
意味。しどろもどろになってますけれども。うん、あ、ぜひぜひ、ぜひあの、ね、なるラジから聞き、ま、あの、聞いて、ここに来ましたとかって書いても大丈夫？
そうそうそう、もう、そうしたら、超嬉しい。そしたらちゃんと、あの、こっちにも報告してね。僕の 登録するから。
男でしたって。
うん、そうそうそう。
はい。こんな感じですかね。
はい。
ありがとうございます。
あ、じゃあ、大人の事情的にも、でもテレビつけたいとか、なんか DVD 見たいとか。
うん、そうだね。なんか、パソコンでやったら、タイタイタイって言ってんじゃないかな。
なんかいろいろ言ってる、
ね。
うん。言ってるよ、
ね。言ってると思う。
うん。
はい。
だからこれを機にまたちょこちょこ来てもらえるのかな、
うん、ね
え。
またぜひ。
はい。いや、まあ。いや、女子系好きですし、いつでも呼んでみたいな。
グレーゾーンだからね。
グレーゾーンでね。
だよ、だから俺はグレーゾーンじゃないよ。う
ん、はーい。岡崎先生、なんかありました
。私ね、あのね、まだあの、言えるのかどうかわかんないけど、とりあえず4コマ漫画を お手伝いすることになってまして、なんか3月から NHK のまたあの、伊藤由紀さんのやつ、お手伝いする形になってます。はいはい、いつからかちょっと私も調べ忘れたんで、ツイッターとかでまた、あの、正式なのをつぶやくんで、
はい、
読んでください。
お、な
るほど。テキスト。あとは水面下でこちょこちょこちょこちょ動いてます。大人の事情。
大人の事情。大人の事情。
大人の事情です。
藤本さん、藤本さん大人の事情です。
はい。
山川さんも大人の事情でね。じゃあ、深夜の、遊曲の、エロい感じ。
例の、
ぐらいのね。
ぜひ、ね、
あ、まあツイッターでつぶやいていくと思うんで。
そうだね。
はい。アニメをね、見ていただければ。
いいかなっていうことですね。で、藤本ちゃんはもう喋り足りないこととか大丈夫？
そうだよ。
途中から。
前半40分いなかったから。ここから40分喋ったって構わない。
多分今ね、シンクタさんで
こうね、フェイドアウト。少しずつ藤本ちゃんの声が小さくなっちゃ
った。またねっていうところにはもうみんないないのね。そうなのね。
ね、まあまあよかったですよ、今回間に合って。
ね、一言どうしても言いたいと思ったことがあって、さっきずっと、カラオケのはしご、カラオケのはしごって言ってたのが、もうずっと唐揚げのはしごに聞こえてね。もうね、唐揚げのはしごってずっと聞こえてね。それがずっとここまで出てた。
でも最近唐揚げのはしごできるよね。唐揚げ屋さん。
唐揚げ屋さんいっぱい出てるもんね。
そう、なんか歩き唐揚げできるらしいね。
歩き唐揚げっていうんだ。
わかんないけど。
まんまだね。
もうね、まあ、唐揚げ検定持ってない人
ね。ねえ、ほんとだよね。
そんなこと言われてもみたいな話。
そう、社員会とかね。
唐揚げを広める会にね。
そうそうそう。もうちゃんと検定
員にも唐揚げ広めてるかもしれない。
まあまあね、食べてはいるかもしれないけれどもね。
でもそこまでお膳立てされたらもう、なんかね、取っちゃいけない気がする。ほんとに。
まあね、簡単にね、ググったら簡単にできるのでね、皆さんもぜひ。
何回か挑戦してると、
まあ、皆さんも撮ってらっしゃいます
よね。っていうかね、むしろあの、リスナーから教えてもらったカラオケ検定ですから。そうなんです、
じゃあやってみる。
やってみて。
ぜひ、
ぜひ。
やってもらって。で、無事に、本当に準レギュラー降格になりそうだった藤本ちゃんも、途中からですが、
はい。
もしかして、隔月みたいな。
一回いないのと途中から参加と、かなり違うみたいな。
そうなの？
だって私、
そうだね。
途中から参加だったから、降格言われなかった。
あ、言われなかったね。
まあ、言ってるって
言うんだ。あれ、喋るたびに、ね、私の方を向くとね、お振りますよ。マイクお振りますよ。
だって人の目を見て話すでしょ、
ねえねえ。
ラジオですから。
ちょっと声優さんでしょ、人の目見て毎回話さないでしょ。
あ、マイク大好きでしょ。
マイク大好きです。
いつも寄ってくじゃない、マイクのある方、マイクのある方に。
寄っちゃうの。はい、そんな感じで、ね。
ということで、なんとか無事に、ね、ちょっと4人祭りということで、若干長めに、
ね、
今回なりましたが、
す
ね、覚えてますか？来月のテーマ、一言ネタ、メールでございますからね、それもどんどん送っていただいて、
はい、
あと、普通歌でね、皆さんの近況報告とかも、
はい、
ちょっといろいろと欲しいかなと、思ってます。
今回ね、読み切れなくて、本当すみません。
あ、本当ね、
久しぶりの方が、
いろいろと、
たくさんいらっしゃったんですけど、
はい、
次回読むので、持ってきてください。
メールじゃんじゃんいただきたいと思って、
メール大好き。わかんないよね、誰の
次回送ってきてくれたら読むよ、そこのあなた。
はい、優しい。
と、優しいか、
はい、言っておきますので、
はい、
よろしくお願いします、はい。ということで、今日はね、ゲストありがとうございました。
ありがとうございました。
無事にね、藤本ちゃんの大役を。
藤本ちゃんの大役を。
じゃあ、ちょいちょい俺、なるらじ、肉ってちゃんと言ったでしょ、
じゃあ、聞くわ、来月の、
来月更新した時、配信をね、
で、なんかどうなってんのか、
すごい時間かかるから、一回紅茶入れて、なんかデザート用意してそれから、ポチってして
わかった、4時半もね
よろしくお願いします。はい、ということで、お相手は
山川琴美と、
岡崎瑞希と
藤本のり子と
前田敏美
の
でした。
でした。
それでは次回まで、
またねー。